しみちゃんずるいよな。
ずるいよな。
本当ありがとうございます。
嬉しい。山田レイジのヤングサンデー。
わいは南で金融やっとる山田レイジ言うもんです。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様です。これがね、俺の中で大阪で流行っちゃって、
助けて助けて。
今更やで。
何でもいけるのよ。
絶対言うのこの人。
何でもいける
って。南で、南で金融やっとるなんとかっていう。
お前それよく海遊館で言えんな。
海遊館で言ってたんですか。
海遊館って大阪のど真ん中でよく言えるな。お前
は南で金融やっとる。
いや全然南じゃねえ。
お前魚死ぬの。
お前若いわ。
最後まで言わせてくれやんな。
言ってらしくないんですよね。
そうそうそうそうそう。どこさ、どこで気がついちゃったの。それやれる、やれるってなんで気がついちゃった
の。いやあのね、大阪のイベントの一番最初にやろうと思ってたのをすっかり忘れて、
うん、
慌ただしくて、で今日オープニングでやりました。
え、それ思いついたんじゃなくて寝てた。
最悪だ。
最悪
だ。最悪や。
なんかブルースブラザーズみたいじゃない、うちら。
そうだよ。
幸せやな。
いやつうかお前ら二人して返答戦ってなんだよ。
返答戦ね。
抱き合って寝てたのかよお前ら。
抱き合って寝ちゃいました。
大阪の夜は暑かったのかよ。暑かった
ですよ。大阪の夜は蒸し暑かった。
つうかさ、はしゃぎすぎてずっと喋ってたんだろ。
そう、喋ってた。
朝からそれで寝なかったんだろ。
そうですね。
したら喉が壊れた。
俺が一番寝てないですね。
頭おかしい。いやいや、言ってこ、言ってこ、
言ってみましょう。
寝かせろって言ってこ。
いやでも、ね、言ってたんですよ俺。寝かさないんですよ。じゃあ俺は今日仕事があるから寝かせてくれって言ってんのに、膝の上でピアノ弾いたりとかわけわからんことしてお前中学生かって言ってんのに、送ったとかって言って何言ってんのお前っていう。
カモンカモン、ま
あ、カモンカモンカモンカモンカモン、
行かへんよそのとこ。
なん
だ
よそれ。
サングラス暑せって言ってんね。
いや夜の高速でダフトパンクを聞きたいっていう俺のね、
意味が分かんないです。意味が分かんないです。
それでもう、はい、ガー上がってな。
いやだ
からね、こいつ寝たいとか言い出して。
寝たいって言うやん。
お前10年前のお前とその考えられるやつどうした。
いやだからあの時遊びしかなかったからあれやん、イベントとかなかったやんか。俺の言ってること分かる。届いてる。1時出発やで。
まあ遊びが仕事、仕事が遊び。
夜の1時に上野を出ました、
はい、
そして大阪まで車で行ったんですよね。
はいはいはい、はい、宝塚までね、はい、一気に
行くで朝着いたんでしょ。
朝着きました。
その間もずっとはさぎ倒してて、水曜どうでしょうやりたかったからやってるでしょ。
そうなんです。ヤンさんどうでしょう、初の
途中で本当にね、5時ぐらいに本当にちょっと一瞬切れたんですよ。
マジギレ入った、
マジギレみたいな感じしたの、うん、そしたらやっと寝かしてた。
お前ええ加減せよ。
そうやめてって言ったよ、やめてって言ったよ。
ほんまマジギレしてるんですよ。
いやいやいやいや、つらかったでしょ。
まあ、その模様もね、いつかちょっとね、あのオンエア、
いやいや思い出したら恥ずかしいから消してほしいって言ってたじゃん。
まあでももうこうやって触りかけてたらもう大丈夫、
関係ない。
これすごい分かりますわ。
分かったろ、
うん、これあるとなんかその
そうそうそうそう、
何でもよかった。
こうなるのよ、こうなる。
わかる。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど な。俺もこれ毎週こうしようかな。
俺それに挟まれるんだ。僕はそれに挟まれるんです
か。いつお前がかけるか。
そうですね。
いつお前がかけるかっていう。
ただ俺これメガネかけてへんから、さらに暗くてコメント全く読めやんのよ。
ちょっと様子似てんな、のぞむ。笑ってみて。
あ、元気です。
おい、想像以上に様子だぞ、これ。ど
う。シャドゥーに。
顔が
歌ったらあかんねん。
あ、歌ったら、
うん、知らん、いい感じ、言えたらいい。
ということでやってまいりました、おかえりなさいませ。
はい、おかえりなさいませ。
ただいまです。
あ、うん、
新鮮ですね、1週間抜くとこう、この場も。
う
ん、
そうな、う
ん、まあ、ざっくりどうでした、うんうん、
というかまずオープニング、
あ、
ね、素晴らしかったですね。
新しく
オズの
来ましたね。
ついに
ずるいよね、なんかしみちゃんは。
そうなのよ。
仕事してました、ちゃんと。
仕事してました。
フリップ持ってちゃんと仕事したじゃない。
フリップ持って。
そうなの。
パンダが飛び立つ準備を。それを仕事と言いますか。
そんな
仕事も遊びですよ。もう帰れよお前。
ずっとじゃれてんね君ら。
しみちゃんほんま少し不思議なんよ。
そう、少し不思議なんですよしみちゃんは。
うん、
今日もな。なんか結構真面目なね、うん、今後のヤンさんどうするみたいな話してる時に、うん、突然なんか携帯見してきてね、う
ん、に僕にトントンってやってきたんですよ、しーちゃんが、
う
ん、
何かめっちゃ真面目な話してた
の。そう、あのこれからの 3周年記念のイベントの話をしてたん
です
か。
あ、見ててしたね。
そう、その時にパッとトントンって言って、うん、何かな、関係あることかなと思ったら、うん、虫歯による偏頭痛って書いてあって、
て、はい、その携帯にね、はい、それで俺に向かって、うん、うんってやってきたんですよ。
あ、意味わかんない。
何のうんかなと思って、うん、これどうした今、どうしたって言ったら、うん、歯が痛くて頭が痛いのよって。お前話聞いてろよ。3周年イベントの話してるやろ。なんでお前の現状俺がこんな事細かに知らなあかんねん。
いやね、
少し不思議、少し不思議なんです。
少し不思議だよね。
SF ですよこいつ。
だって静岡で富士山って何っていう人だから。
そう
びっくりした。
そのあと追加のもう一個いいですか。海遊館に行きました。
ありましたね、またレジェンドが。
そう、下村館長さんとあんなにね、さんざん話してたじゃないですか。
海遊館のジンベエザメについて我々トークしました ね
初め結構それ話してたじゃないですか、
はい、そのジンベエザメを運んだ人と喋ってました ね
でその話は放送でも流れてるし、その清水さんはフリップ持っていましたよね。
いましたね、現場に。
そうで、海遊館こう回ってる時に、
その後海遊館行ったんですね我々ね。
次の日ね、はい、次の日みんなで行ったんですけど、その時に清水さん、ここで普通にジンベエザメ楽しみやなって言ってたら、清水さんが後ろから、はい、ジンベエザメここいんのって言ったの。
軸越えたー。
お前どこの世界線から来たんって。お前フリップ持ってただけやんって。
すげー、
何してんのっていう。
しみちゃん複数人説ね。
そう怖かったよ。
あ、どっかで
入れ替えましたよ。3つ後か4つ後か。
すげー、
あー、やばかった。焦ったな。
そうなんですよ、うん、なんか下村さんのやっぱインパクトがね、
そうですね、
すごいね。
いやだからね、俺ちょっとね、伝わって嬉しかった。あ、ちょっと面白い人話
して、
面白いぞーっつって来てもらって本当に面白かった。もうなんていうのかな、後半に行くごとにどんどん面白くなって、
そう、もう日本酒もね、うん、はい、来てくれた方が、ね、おごって、う
ん、調子乗ってガンガン進めたら、調子乗ってガンガン飲むからね。
大丈夫かな
と。最高だったね、
うん、短い時間で3、4杯飲んでましたからね、うん、日本酒を、うん、京都にはこれで乾杯せなあかん
の。あと、
プー語尾プーって
乾杯せなあかんの。
関西人もね、前回放送まだ見てない方はぜひ見ていただいて。
最高だった。
海遊館どうでしたか、久しぶりの。8年、何年ぶりでしたっけ。
いや、ほんとすげえ久しぶり、びっくりした。ちょっと変わってたね。
ちょっと変わってました、うん、一番こう、うん、自分の中でグッときた。
いや、つうかさ、まあ、お盆直前じゃん、うんうん、そりゃみんな楽しみに来るよね、海遊館に。
まあね、
混むなっていうのは無理じゃん、うん、あそこ大阪のお台場みたいなもんじゃん。
そうですね、
お台場より人いるんじゃない、うん、あれって
観覧車もある。
そこでもうなんていうのかな、どうやったら落語が見えるんじゃろうかいみたいな感じの状態になってる。あれが面白くて
どこの県から来やったんですか。
いや
広島やね。
広島
や
ね。
だって落語みんなにあんだけみんな必死になってるみたいな状況が面白くて、うんうん、
だってその前の日にさ、うん、落語が凶暴って聞いてたらそれは見たくなりますよね。
本物な、
うん、だからみんな多分来てる方はその前の日にヤンさん見てた人なんじゃないかってちょっと思ってました、
うんうん、やっぱり、ね、一番面白かったのね。
それは流します
わ、うん、それ流します
わ。クリオネ
クリオネいた。
はい、いました。いた、
どんなクリオネ。
なんかね、下ね、昔なかったコーナーでね、文曲の氷の下っていう部分、
あったあったあった、
冷たい海に住むクリオネっていうのがね、うん、ね、
いましたね、はい、
クリオネお願いします。
殺しますよ、レイさん、殺しますよ。お
い、いや、ま
あ、クリオネ、こいつがクリオネをやったじゃん。クリオネお願いしますってやってて、
あ、そういうことね。そうそう、俺見逃した
ん
かと思った。
いや、見逃した。その後バッカルコーンっつって遊んでたの。
そう
帰ってバッカルコーン、バカッつって遊んでた
の。すごいよ、ずっとこの調子でやるんだ。振ったらやってくれっから、面白いよ。すごかった、おかしくてしょうがなかった。あんたも結構楽しんだね。
いや、俺はやっぱり楽しみますね、ああいうとこは。
エイ触ってたもんね。
エイをとにかく触りたいんですけど、うん、エイが全然来てくれないんですよ、うん、触れるコーナーがあって、うん、でもうギリギリ届かんところをスッていくんですよ、うん、お前ロックスターかと思って、うん、スティーブン・タイラーどんな動きするんですよあいつ。
怖いです。
言ってることは怖
い。怖い。
スティーブン・タイラーは、あのエアロスミスのスティーブン・タイラーは、
はい、エアロスミス、
うわー、来るんすよ。
あ、来た。
パーン来て、で、はいはい、Do you wanna close my eyes? みたいな歌いながら、こう、はい、って、手を伸ばすわけですよ。はいはい、でも来てるのは、大体おばちゃんでさ、もう、はいはい、おばちゃんがもう、うわーってなるんですよ。で、あーって手が届きそうなところで、スッてこっちに動くんですよ。めっちゃキレよく、シャッて。
その動きが。
うわー、これがロックスターと思って、与えない。与えすぎない。
僕が一番俳優館でムカついた生き物は奥野望さん
で、は
い、あのね、この水槽あるじゃないですか、そこに岩があって水があって、こっちにも岩があった、ここに岩ボコボコ、こっちに岩があって、そこに何にもいなかったんです
よ。そう、あれめっちゃ、
その水槽で一番ずっと見てたっつってて、その何にもない水槽をなんかもう気取ったこと言うんですよ、これ枯れ山水ちゃうってずっと、お前ラッコ見ろよ来たんやったら、
もうあんだけね生き物がいっぱいおる中でね、何にもないんですよ。でよく見たらちっちゃいなんかそのなんかカスみたいのが
さあ浮いてて、命に対してカスっていうの
は分かんない、プランクトンがなんか分かんないんですけど、そのねなんかこうなんちゅうの、あの 岩のさボコッと置いただけ、でその普通の体のと違うのは水面やからやっぱ滞留してるんですよね、それがなんか時間の流れがなんかこうテラとはまた違う、
その勘違いしてはるんだよねこの人
あれはなかなかおつなね時間でしたよ、
それ一番見てました。
あ、そうです、
ここむっちゃいいねって言われてみたら何もなかった病気だった
ので生き物で一番良かったのは水色のロブスターですね。あれめっちゃ、あれ聞こうと思うんですよ、あれ、あの茹でたらど何が
うわ下村さんに聞きたい、ね、全然わかんない、
ほんまに、ま、もう水色の、水彩のあのああいうので塗ったんちゃうかっていうぐらい水色のロブスターで
綺麗やったね、
あれちょっと俺感動しちゃったな、
赤くなると思うって言ってるよ、そっか、俺もそう思うけど、
真っ赤になるのかな、
大体赤くなるでしょ、
でも青だから紫になるんじゃないかな、
そろそろ
クリクリお目目を見せとくね、
クリクリお目目、じゃあお願いします、
じゃあ俺の、
そう、なんか圧がないかなと思ったら、サングラスかけてるから、
あ、そうか、そうか、じゃあいつもの 目力お願いします、
まあまあそれは置いといて、あであれですよ、まあ海遊館も面白かったんですけど
重いよ、どうぞ、
やっぱりその前の日のね、はい、宝塚、
はい、
いやー、
全記念か、
はい、我々も疲労困憊の中でした、
勝手にな、勝手に俺らが選んでるんで、ね、疲労困憊を、
逆に集中力が上がっちゃって、それで
うわーってなっててこの人喫茶店でケーキ頼んで
武将撃沈って言ってたもんね、
そうそう、
打ち死にです
、そうそう、子供かなあ、お前どこ行ってもケーキセット頼むな、お前な、
それはもうだって
何ですか、
もう熱いっすもん
そういうこと、
ちょっとよく分かる、塩やったらもうなんか塩分出てるから分かるけど、
熱いもん、
脳みそ使うしな、やっぱり
すごくない、ケーキセット1日4回ぐらい食べてましたからね、
そんなに食ってへん
よ、食ってたよ、結構食ってたよ、びっくりした、なあ糖尿ありが
とう、俺は南で気苦
しいやろよお前
なんなんこれ、
今日は楽しいだけです、
そう、すいません、はい、すいません、
いや、そうそう、宝塚どうでしたか、レイさん、
久しぶりに行って、あ、なんかちょっと動物園とかもね、ファミリーランドとかね、あったんだろうなっていうさ、今やさ、だから宝塚、その少女歌劇団のあの宝塚、
ああ、
と、はいはいはい、手塚治虫が、ね、宝塚を支えてるというね、なんかね、ああそうなんだって、これ出ても手塚記念館はね安泰だとちょっと安心しましたけどね、
普通のコメント
別に映画だよ
笑いがいるところ、
いやいや、まあまあまあ、はい、ちょっとね、その宝塚のあれに関しては、ルミコさんに案内してもらったんですけども、うん、その模様を、うん、もう収録たっぷりしてきたんで、うん、それも含めて、うん、なんとルミコさんお呼びして、うん、ここで、うん、みんなで見ながら、うん、もっとこう手塚治虫についてもっとね、
そうなの、
え、
そういうのやる、
そういう段取り、
あ、そう
の模様は9月の第1週6日の、ね、に、放送を予定しておりますので、ちょっと編集具合でまたずれるかもしれませんが、うん、あのとりあえずそういうことなんで、ルミコさんありがとうございました、9月お待ちしておりますので、
うん、しょうもない質問一つしていい、
うん、
手塚ルミコさんやん、
はい、
なんでルミコさんっていうの、
なんで
そんなに考える、
なんでやろうな、うん、
やっぱバンド時代の癖が出ちゃった、正満ゲーセンとか言いなくなっちゃった、
ルミコさんって呼んじゃうね俺、
うん、じゃあこれで大丈夫、
ルミコさん、
うん、どっちでもいいんだけど、どう思う、
僕ルミコさん、
あ、そうか、じゃあ俺もそうするわごめんなさい、個人的な質問でした、ルミコさん、ルミコさんやのになと思った、以上です。放送事故でした。
ということで9月6日にたっぷりと放送したいなと思っております。3周年記念の第1弾という。
はいはいはい。脱足って言われてます。
脱足です。
ということで、大阪ありがとうございましたということで、またちょっとことあるごとにあそこ面白かったねみたいなのをやっていきたいなと。そして今日はかなりまた久しぶりですけど、あのカードで引いてもらって。 話題をボンボン、うん、ランダムでやっていきたいなというチューニナイト日本久しぶりですな、うん、皆さん今日はもう楽しいだけの回なんでね、はい、
もうね
本当ですよ、
ウテナやりますよ。
あ、じゃあラインナップいきましょう。ウテナの第2章ですね、はいはいはい、うん、何でしたっけ、うん、黒バラ、
黒バラ編いきます。
黒バラ編を今日は語っていただく、うん、そしてカーズ3がやばい、
うん、やばいよ、
最新作
やばいね、
ネタバレなしで
やばいっすよ。
行っちゃいまし
ょう。どういう意味なのか。
夏休みなんで行っちゃ
いましょう。欅坂46と甲子園と椎名林檎の話。
やばいっすよ。
そう、混ざります
か。これどういう。やばいっすね。どういう。一番熱いですね。はい、今一番熱いです、
デトロンその後。
デトロンその後は熱いですね。
サイゼリアの話をね、あの先々週やりましたけども、
ね、うん。そうですね。
それのいろいろ考えましたその後。レイさんが。
はい。
わかりました、
はい、
宮本恒一と土佐源氏の話
飛ぶ飛ぶ、
これは日本民族学ではもう、まあ、ビッグネーム宮本恒一さん の、 あの名著、うん、名著中の名著、
そう、ね、
忘れられた日本人の中から、うん、ただのエロ話なんですけど、これは、うん、感動したということで、レイさんはぜひ話したいと。
男女論、
男女論につなげて、わ、ね、かりました、うん、そしてバナイ君の話と、
はいはい、
いうことで、
はいはい、
なるほど、このラインナップになっております。じゃあクゼさん引いてもらおうかな、最初
いいですか、
目つぶって、ちょっと後ろ映っちゃってるらしいんで、これ目つぶってね、
そうなんですよ、俺どこ手導いてってある、ここ、
はい、
うん、
はいはい、いろいろある、いろいろあるで、いろいろあるで、
これにするわ、
あるで、
やっぱ
呼んで呼んで、
うん、ババン、バナーイ君の話、
バナイ君も来てくれまして、
はい、
あと我々の宿まで一緒に来てくれまして、
はい、
ワイワイ盛り上がって、
はい、
海遊館まで行って、
はい、
急遽サイン会もね、はい、イベントではやってもらったんですけど、
はい、
バナイ君
といえばですね、
といえば、
はい、
といえば
バナイギャグみたいなのがあるんじゃない
ですか、なんか大阪でついに誕生した、
はい、
もうバナイ君と、なもう長くなっちゃったからやれることですよ、これ、
はいはい、
うん、はいはい、長くなっちゃったからやる、
はい、バナイ君が好きすぎて、
うん、
ギャグまで生まれてしまったっていう、
ね、俺の南のあれに匹敵するギャグが
生まれました。お前張り合うんか、張り合うんか、
じゃあ行きましょうか、
お願いします、
もしバナイ君が熱々の温泉に入ったら、
はい、熱暑いな、あバナーイ全然おんないほらほらなんでよ、最悪よ、俺こんなっちゃうんか、俺こんなっちゃうやんか、ほらハテナってやってるやんか、俺やらされてんねん、
これ皆さん、
驚いた時は
全部いけるんで、
ウケてんじゃん、
ハンバーガ
ーハンバーガー
再開しますって
、ハンバーガー喜んでる
じゃん、何でもやる、何でもやるけど、
はい、
お前のぞむとレイさん回数減りますよやるけどな、
確かにというか、
いくらでもやるぞ、
は
い、
そのコーヒー飲んだらめっちゃまずかった、バナイ君、
はい、
バナーイ
全然おんないやん、これ
やっぱ最初に小芝やったら面白いじゃん、これ皆さん、
俺はどんだけ血を流せばいいのか俺はやりたくないって言ってる、俺はやりたくないって言ってる
だめだめだめ、ごめんね、バナイ君
以上です、バナイ君ありがとうだいぶ場も温めたところで問題いきましょう、
いやだ
クリさん
引
いてください、
もう俺は引きたくない、
しんちゃん引いて、しんちゃん引いて、どれでもどれでもいい、
俺でもできる、そう一緒にやろうぜ、じゃあもう
一緒にやろうよ、一緒にやろう、
せーの、バナーイ、
あこれから行く、
はい、
これから来ましたよ、レイさんいいっすか、
はい、
宮本恒一と土佐源氏の話
マジっすか、
これを無料でやれるのか、これ
無料部分で冒頭でいきなりぶちかまします
よ、さすがヤンさん、
ヤンさん、
ちょっとこれに関しては俺もサングラスを取ってやりましょうか、
何しろ宮本先生の話ですからね、
よし明る
っ、うん、うえあー眩しい
あちょっと俺黙っとくんで、ちょっとい
や俺とあの奥君は知ってっから、俺君に話すから、
わかりました
いい、
はい、お願いします、
あの、はい、フェスの時に
バナイ話お願いしますよ、
バナイやついきましょう、バナイや
もう傷つかないもう僕は傷つかないんだって決めたんだ、
びっくりするのバナイやついきましょう、
傷つかないって決めたんだよカモン忘れた日本人カモン
なんだっけ、そう、宮本恒一さんという方なんですけども、1907年とか8年ぐらいの生まれですね、うん、で、まあ、日本民族学の、まあ、一つのビッグネームなんですけど、うん、柳田邦男とかが、まあ、最初始めるわけですよ。折口忍とかね、好きな、ね、うんうん、折口さんとか、うん、でその人らが作り上げたその、まあ、日本の民族学みたいなのがあるんですけど、うん、これがだんだんそのいやどうしてもしょうがないんですけどアカデミズム寄りになっていってしまう、そのまあ、文献とか、うん、まあ、伝承もそうなんですけども、その、まあ、固くなっていって、うん、本当に それは民族学なのかということを、うん、なんか自分の中で違和感があって、うん、それで、まあ、旅をめちゃめちゃしながらもういろんな人に、もうその、うん、歴史に絶対残らないような人たちに会いに行って、
そうそう、歩き潰す巨人です
ね、歩き潰した巨人なんです、
う
ん、本当に、
そうですね、そうですね、
っていう方なんですね。
そうそうそうそう、
諏訪だから山口の方ですね、長州の方です、
出てます、ね、
はい、はいはいはい、でその、まあ、この名著なんですけども、忘れた日本人こちら、の、まあ、真ん中都市にある土佐源氏という話なんですけれども、
うん、要するにさ、
はい、
まあ、日本人、
はい、
なんつうの、日本人の誇りっていうとすぐソニーホンダみたいな話になるじゃん、ソニーホンダの話になるじゃん、
ソニーホンダの話
になるの日本すごかったねなんて、あ、なんか結構プロジェクト X 的な話になるじゃん、そうじゃなくてちょっと、まあ、ちょっと右寄りの話ばっかになっちゃってさ、うんうん、さ、なんかそういうのちょっとどうなのみたいな気分でいるわけですよ、うん、ほんで、まあ、でも俺は日本嫌いじゃないし、でも海外も大好きな、いろんな国みんな大好きみたいな時にさ、あの一般の人たちが良かったねって話はやっぱ聞きたいのよね。
ああ、はいはい、はい、うん、名も知れぬ人たち、
名も知れぬ人って、だからそれ、だから浄土真宗のさ、妙高人って大好きなんだよ。だ、名も知れぬ瞑想並みに悟った、名も知れぬ農民がいたんだよみたいなのをさ、うんうんうん、浄土真宗ではさ、妙高人とか言ってさ、まあ、ちょっと拝んじゃうわけじゃん、
うん、
でさ、そういうのがさ、本当の日本人の良さだなみたいなことをさ、まあ、そのずっと日本くまなく歩いて、昭和14年以来ずっと歩いてたっていう人がいてさ、でそれが戦後さ、間もなく、まあ、ちょ西日本をうろうろしてる時のことを主にこう、まあ、まとめた本なんだけどさ、この中にさあれなんですよ、あのな、土佐のな、
はい、
ちょっと下りがあって、
はいはい、
で、まあ、行く、あの、まあ、例のごとく歩いていくとさ、橋の下にな、うん、小屋があるんだよ、
はいはい、
ボロボロの小屋があるんだよ、ほんでな、むしろが引いてあってな、うんうん、そこにな、80歳のな、歯が一本もないおじいちゃんがな、うん、ちっちゃいおじいちゃんがいろりの前にいるんだよ、目見えないんだよ、
盲目の、
盲目の、そのおじいちゃんに話を聞きに行くところから来て、あんた変わってんねってところが、うんうん、俺みたいなやつの話なんか誰も聞きたい しねえよってところから始まるんだけど、
あ、その盲目のおじいちゃんがそう言うんだ、
でその盲目のおじいちゃんが一発目に言うのが、うん、俺は女のことと牛のことしか知らねえよ、
何それ、
人生は牛と女しかねえぞっていう話なんだよ、
すごい、
ね、でどうして目が見えなくなったんですか、極道やったからなって話なんだよ、極道やったらなって、どんな極道だろうなと思ってさ、うん、読むじゃない、うんうん、そしたらさ、うん、大したことじゃないんだよでそれがさ、またなんかいいんだよ、でどういうことかというと、まあ、この人の生い立ち、
大したこと
ない、いや大したことじゃない、うん、この人ね、生い立ちがもうかわいそうなんだよ、
うん、
お母さんは、うん、ある男に呼ばいをされて、うん、できた子供で、お父さんどこかに行ってしまっていないわけ、うんうん、でお母さん、こんな子供産めないからっつって、うん、一生懸命、まあ、その川に飛び込んだり木から飛び降りたりして、うん、なんとか産まないようにしようと思ってるんだけど、うん、もう思いっきり私は産まれますって、うんうんうん、頑張って生まれてきた、うん、でお母さんはすぐにその蚕 の、 よ、まあ、その作業中に、うん、あの事故で亡くなっちゃう、
うんうん、
で完全な孤児になってしまう、で孤児になってからの人生について彼が延々と語るんだけど、これがなんかすごいんだよ、壮大なんだよ、なかなか、そうそう、でこれ、まあ、ざっくりかいつまんで言いますと、はい、その人は学校に行けない、うん、そどうすど何してたかっていうと、気がついたら子守と一緒にいたんです、うん、でその当時の子守っていうのは、女の子が、まあ、10歳ぐらいの女の子が、うん、その子供の世話をしてるみたいな、まあ、すずさんの世界で、世代的にも完全にそうなんだけどさ、はいはい、あの世界で、で、みんな学校に行きだすと、まあ、その自分は学校に行けないから、親いないから、だからその子守のお姉さんたちを独占できるわけだよ、
うん、はいはい、
でお姉さんたちと遊んで、
ハーレムじゃないですか、
ハーレム、
で
お姉さんたちはお姉さんたちで、うん、ちょっとパンツ脱いでみてるみたいなことになるわけよ、
え、なんで、どういうこと、
だからそういう遊びをしだすわけよ、
うん、
いろんな遊びをする中に、はい、そういったちょっと性的な遊びが入ってくるわけよ、
はい、
そこで女を知りまくるわけよ、彼は、
え、
早い時期に
10歳とかそれぐらい、
そう、それくらいに
いやしかもな、こもりっつっても、
うん、
所長来てない子たちな
の、うん、
だから、うん、所長が来た瞬間に、うん、あんたとはもう遊ばないって言って、それからわしは娘を抱いたことがないっていう、でどうなるかって、次はご家さんに行くんだよ、
そえ
ご家さんに行く、だからもういきなりスーパージュニアからスーパーミドル行くって、あいたむけます、
違法だよ今だと、
そうだよね、
だから12、3歳ぐらい以下の子守の役を与えられている幼女とかと一緒に、まあいわゆるそのお医者さんごっこ的なことをして遊んで、だから鬼ごっこするのと同じラインだったの、お互いのそれを見せ合って、うんうん、ここになんか男のあれ入れるらしいで、お姉ちゃんのあれこの間やっとった見てなみたいな、
あんたちょっとやってみやって、
そうそうそう、私にも入れてみたいな、
でそういう遊びに夢中になってたとかいうわけ、だからみんなとやってるわけ、
うんうん、
でも それがまあ終わってしまうと、
うん、
そう今度どうしようって話になって、でそれ暴露って仕事に就くんだよ、
うんうんうん、
で暴露って何かっていうと、大したことない牛を山奥の農家に連れてって、うん、そこそこの牛と交換するって仕事なんだよ、
そんな都合のいい商売あります
か、 それを口でこの牛はええ牛やれって言って騙され、その農家の人は、うん、でも頑張っていい牛にするんだよ百姓はっていうわけ、
うんうんうんうん、
だから騙されたっつってもちょっとなみたいな感じ
結果的には
それが
いい牛にするから、
そうでそのちょっとだけいい牛をまた次の家にまで行って、うん、またちょっとだけいい牛にしてっていう風にこう回していくわけ、それが暴露って仕事なの、
それは仕事なんですか、
仕事で、それが彼曰く極道っつってるわけで、ちょっとそれはもう人を騙してることだからっつって、そんなこんなで親方つくんだよ暴露の、うん、でこれがとんでもない女たらしなわけ、うん、あっちこっちのご家さんちに行くわけ女と見れば行くわけだよ、
転入しないから基本的に暴露って、そう、町から町へ牛をこ
う、ジプシーキング、
まあまあまあ、キングなん
だ、うん、世間の人と呼ばれて
ジプシーキングなんだ、そうそうそう、それで、まあ、その、まあ、親方やってるのをさ覗いたりなんかしてさ、う
ん、
ああいう風にやるんだみたいなさ、
ああいう風に手込みするんだ、
手込みするんだみたいな感じでさ、でも親方早くなくなっちゃうんだよ、うん、どうしようって、で単独で暴露始めるんだよ、
親方のコネを使ってってこと、
そう、まあ一応そういうことだよ、それで一番のコネは親方が、まあなんとかな、まあ年頃だった、うん、奥様がいるわけだよ、ご家さんが、
えそれもついちゃうんですか、
それをついてくる、
うん、各村と各町に旦那が早く死んだ、
うん、ご家さん
いるわけ、ご家さんが、うん、未亡人がいて、うんうん、親方は、
う
ん、
そのご家ネットワークみたいなのがもう
ある
ってこと、
ある、うん、でそこの旦那を引き継いだんだけど、その時点ですでに20歳上なんだよ、
うんうんうん、
で娘がいるんだよ、うん、でこの娘が横で 寝てるんだけど、だんだんそのちっちゃいから、まあ、だんだんこの女になってくる、
はいはい、
ほんでこれがその、ね、誰かに取られたら困るっつうんで、うん、離れないわけ、 お母さんはってことは要するに横でするわけだよ、
うん、
でそのうちだんだんその娘に手を出すようになるわけだよ、その男は、暴露は
すごいですね、
そう、そして何をするかっていうと、その娘に逃げようっつって土佐から伊予へ、要するに愛媛県に逃げる、その娘釣る、
それ近いの、
うん、近い高知から愛媛に来る、
倫理どうなったんですか、
でその時にやってしもうた、うん、やってもうたと、だけど、うん、その時思うんだよ、うん、もうちょっとまともな人間になろうと、
うん、
それで紙すき問屋で3年間だけまともに働く、
うん、
でまともに奥さんと一緒にいて、これが人生で一番まともな時期だった
真面目に働いたの1回は
3年だけ、
うん、
どれぐらいのじいさんでしたっけ、
80歳
か、
ここからがまた泣ける、
まだあんの、
その
まだこの序盤
その奥さん置いて、うんうん、まあ遊び出すんだな、ほんで髪のなんかで関係でちょっとお屋敷があって、うん、そこ そのいいとこのお屋敷があって、旦那さんがいて、そこの嫁さんがちょっと綺麗なわけよ、
旦那が役人な
んで、そう、それでちょっと一人で奥さんがいて、なん洗濯物とかって重いなんてやってるところで、ちょっと手伝いましょうかみたいな感じ言って、そしたら奥さんがまんざらでもない、ありがとうとか言ってる、こんな私のような身分の低いものに優しくしてくれるなんてって思った途端に恋に落ちてしまう、一生の恋に落ちて
しまう、その当時の役人って結構位高いでしょ、
そうだからちゃんと身分をまきまえて、うん、手出さないんだよ、うん、でだけど
最初は、
ね、ある時その井戸でこう作業してるのを手伝った瞬間にちょっと手が増えてしまった時に、思わず握り返してしまう、暴露がそしたら奥さん嫌がらなかったんですよ、
何
もなかった
よ、何の拍手よそれ 不正のやからじゃないですか。
不正のやからですよ。
いやでもな、その役人の旦那は別で、うん、あの子供ができなかった、その嫁さんには、
そう、
御家さんには、
う
ん、御家さんっていうか、まあ、嫁さんか、うん、だからその保管の妾作って、うん、子供3人別のところで、
あ、そんなことが許
されてる。だから旦那は旦那で、うん、もうそういろいろやってるわけ、
やってるわけ、
うんうんうん、でそれが普通なんだよ、うんうん、旦那衆ってのはそういうもんなんだよ。で、まあ、その奥さん寂しいわけじゃん、うん、そしたらその暴露がさ、慰めにもなるわけじゃん、うん、でも暴露は分かってるから、俺みたいなものにって、だけど意を決して行くわけよ、一人単独行って、はい、奥さん上の山の上の大師堂で待ってます。
でこれ礼二先生が書いてらっしゃるシェアボーイの話ですか、
はい、いや違います違います、ちょっと近いですけど、違いますね、豪華客船の話じゃない、
はい、あ、分かりました、すいません、
そ
う、
は
い、
それね、うん、大師堂で待つわけよ、うん、21日にしか、月のうちの21日って日にしか人集まらない大師堂だから、他の日は人が来ない、は
い、来ないんだ、
そう、
見つかることはない、
そこで待機するわけだよ、はい、奥さん来たら OK ってことじゃん、うん、来ちゃうんで、
え、来ちゃうんだ、
来ちゃうんだよ、だから無理やりやったんじゃないのよ、
そうなのよ、
暴露さんは、
そう、嬉しそうやな2人と
無理やりじゃないんだよ、
愛らしいよこの人、
そう、いいじゃんこの話、すごく
情がね、
強引じゃない
よ、嫁さんがめっちゃ寂しかったよ、
う
ん、やっぱり、
そう、
で優しくしてくれたんよ、
そう、
暴露といえばあれでしょ、ちょっと下の身分の人、
いやもうアウトロー
だ、アウトローですよね、
そう、
でそれでそんなに寂しかった
で家がないし親もいないから、うん、若衆っつって、うん、その村の中の若い連中でチームみたいなのがあるんだけど、うん、そいつらチーム組んで4倍とかしてんだよ、そのチームに入れないんだよ、
停止しないから、
そう、
あ、そっか、
で勝手に呼ばれなんかしたらボコボコされるの、うん、だから
うちの村の女に手出すな、
そう、
共有財産、
身分をわきまえつつ、うん、だけどその高貴な方にちょっと優しくされて乱れちゃったんだね、
へ
え、だけどこの暴露、うん、奥さんに迷惑がかかるといけないから、うん、4,5 回もあったらこれはまずいってことで、うん、自分で自ら別れを告げて、
そういうい
なくなるわけ、奥さんの前から、
仁義みたいなの、
仁義みたいな、半年間何もできなかった、だからといってカカのところに帰るわけにもいかねえだろうっつって、
カカまだ
しばらくカカがいる、カカは待ってるんだよ、
だから結婚してるわけやん、
そう
で別その役人の嫁さんに手出すわけやん、で大使堂で、待ってるわけやん、来たやん、でそっからまあ、ちょっと何回かいたして、で罪悪感みたいな、これはと、あかん、全部捨てて逃げる、逃げた、
また逃げた
でその全部捨てて逃げた時が一番人生の中で、その落ち込んだ時期っていうか、そうにもやる気がないみたいな、どうやって暮らしたのか分からへん、
だけどもううちのことしか知らないですからまた暴露もやりながら、またあっちこっちでこうやりながら、
でもその奥さんのことは忘れられやん
です、そうそう、そしてある日目に激痛が走って三日三晩苦しむわけだ、
うん、
そしてそこから全く見えなくなる、行くとこなくなって、
うん、
そしてカカのとこに戻ると、奥さんやっと帰ってきたねって言うわけよ、
そんな男に都合のいい話があるんです
か、そっから30年間盲目になった旦那をずっと世話してる、でもうすぐカカは帰ってくるからっていうわけよ、うん、つまりその橋の下で、うん、まあ、ホームレスみたいな、まあ、ホームあるんだけど、うんうんうん、まあ、歯がなくなった80歳のおじいちゃんのために、うん、農家に行ってもらい物をして、残り物をもらって帰ってくるっていうのをいまだにやってたのが奥さん、その時の、つまり横で寝てたあの娘だよ、
へ
っていう話なんですよね、
これはこれでまた純愛なんですかね、
そう
なん
だ、そうなん
だ、すごいね、
わけが分からへん、
業の塊みたいな話だけど、
でそれでその宮本さんに向かって、うん、あんたな男やろっつって、うん、女を大事にしてやる
お前が言うんだよ、でも大事にしてんのか、
なんで俺みたいな、こんなチンチクリンのブサイクのもうろくな、ろくでなしが女を、うん、まあ、こますことができるのか、
かつ、う
ん、簡単やと、
うん、
女を喜ばせたらええんやと、
うん、そう、違う、それもそうなんだけど、その父さんの男は大事にしないっつうわけ、女を、
うんうんうん、
俺は大事にする、
うん、
だから俺には何にもないからこそ女を大事にしようという気持ちがあるんだとだからうちのカカを見ろと、まだ俺に尽くしてくれてるって話を、何の価値もないよこの俺をって話が、なあ、なんて
カーズの話や
って、あ、すいません、
あ、違うこれが、いろんなのに乗る話やって
コメント先生
素晴らしいですね、
あれ
だ、その奥さんのあともう一個でかい恋愛もあんねんけど、それはちょっと呼んでいただいて、
はい、
またロマンチックなのよ、牛をめっちゃ大事にする奥さんの話、そうそうそう、 牛話でこんな
これ神話じゃなくて、
じゃこれこれはだからこういうのがあと100年200年経ったら、うん、そういうすけこましの伝説みたいな感じになっていい、
そんな千円一夜物語みたいな話ですよね。農夫のところに行って話聞かせましょうか。
でもこれが当人が喋ってるから面白い、でこれが当人が喋ってる話があなんか延々出てくる、だから面白い。で村っていうのは結構閉鎖的で苦しいかと思うと実は B 面があって、うん、その表ではこう言ってけど裏ではこういう風にして救ってるみたいな構造が分かってくるんだよ。
でその折口とか、うん、何向こうだあれ違う、うん、向こうだじゃない柳田国男とかがこうアカデミズムでやってるところの裏側をこの人は救ってるってこと、
まあ、フィールドワークだね、まあ、
救ってるっていうか、そういうものを忘れてないというか、もう今俺がやらんと、
う
ん、絶対もう残らへんとっていう、でそのこの土佐源氏の話みたいなのを、うん、自分の体験をもとにやったのがこの人なんですよ、赤松家。
いやこれ
を
読んだ、これ
めっちゃ面白いですね。弱いな民族ですね。
そう、は
い、
これはほんまに、
うん、名著ですね。
実地ですから、うん、これをちょっとレイさんに渡しつつ、はい、さらにこの宮本城が常一さんがやったことを受けて歴史学を大成したのがこの人、阿弥
之助
彦。うん、この人が日本の阿弥の史観っていうのさえ作ったと言われてる、うんうんうん、ずっと貧しくてずっと農民は虐げられてきてっていうようなそのマルクス主義的史観ではないやろうと、うん、もっと自由で、うん、もっと面白かったんちゃうかっていう、その、うん、この宮本恒一さんとか赤松さん、赤松さんはどうか分からんけど、そういうその B 面 の、 その歴史論みたいなものを全部ひっくるめて打ち立てたのがもう歴史の中ではこの人の後はあんまりいないぐらいの、うん、なんとこちらもぜひ一家に一冊、うん、一家に一冊やで、これ雨の石以降あかんで、ほんまに日本の歴史を見直してください。これ入門編なんで、これめっちゃ分かりやすいんで、講義をずっとあれやってるんで語りかけてくるようにね、これマジで面白いから、はい、では
な、こういうのあるな、こういうの面白いな、コメント
これ
ね、
まずはこれいただきます。
じゃあありがとうございます。
これでレイジさんがね、歴史漫画っていうか、こういう B 面のね、はい、こういう日本民族漫画みたいなね、うん、書いてくれたら面白い。
うん、あそうね。
はい、興味ゼロですよ今。
そんなそんな
こないだもやった気がするこれ。
そんなことないですか。
そんなことないよ。そう、面白かったよ、面白かった、
うん、でもなんかその、うん、さっきもちょっと打ち合わせの話したけど、うん、これ御家さんっていうものになった時に、うん、その低層観念みたいなのも守らなあかんみたいなのが、もう結局明治以降の教育によって刷り込まれたそのキリスト教的な価値観じゃないですか、うんうんうん、だからもうなんで楽しんであかんのかと、うん、
ちょっとおおらかでしたもんね、日本は神話の時からね、ちょっと穴開いてるし、これ余ってるとこあるけど、うん、ちょっとと入れてみるってことで国ができたみたいな話もね、うん、ありますもんね。
上原孝子の件もそうやし、なんやかんや言うてますけども、うん、なんかそういうのあるたびにものすごいヒステリックにね、うん、お前どんだけ成人君子やねんと、
う
ん
う
ん、
な、
うん、楽しんでやったらええやん
うん、個別なんで全部が
そうなんですよ。あれね、だから一般化できないんですよ、その男女の関係性って。
さばけないんだよ、
う
ん、
そうね、
そうそうそう、
だから何、うん、とも言えないっていうのがね、うん、
で その個別の話を聞きに行ったら、
そうなんですよ、
こういうことがありましたよって話が、ね、これ聞いてこうよってあるじゃないですか、
うんうん、ということで、
はい、次行きましょう、
次行きましょう、
はい、
ぜひ皆さん、うん、民族学面
白い、今日すげえ長くなりそうだな。
こんな長く言うていうあんまりないですよ、
土佐でこんな感じ。
民族学っていうのはもう堅苦しいものとね、思わずね、もう柳田国男も俺が知るのもめっちゃ面白いしな、
面白い面白い、
あれはあれで
バナーイも面白かったよ、
バナーイは大丈夫です、忘れましょう僕は傷つかない
で決めました。目つぶっていただいて、これ聞いてください、ちゃんと目つぶってくださいね、
はい
はいはい、
じゃあこれで、
ういデート論その後、
あこれ短いな、
まあ、これね、今男女のあれ言ったんでこの流れで、
うん、いいじゃない
ですか、うん、サイゼリアでっていう話でしたよね、うん、あれはちょっとどうなんだっていうニュースが公式のあれでやりましたよ、ニコロンダでやりましたけど、
うん、もうなんかあの後すげえ考えたんだけど、
はいはいはいはい、
デートカルチャーってもう終わってんじゃねえかなって、とっくの昔に
デートカルチャー、
デート文化ってあったんだよね、
はいはいはい、
うん、だからその、うん、俺の漫画でやたら出てくる、そのデートとはみたいな、だ5つのカメラのこと言ってたじゃん、うん、デートの時もジャッジされてるから気をつけるみたいな、うん、ああいうこともさ、もうほとんど実は終わってんじゃねえかなと思って、だからああいうことがまだ残っているって思っている女子たちはずっとその待ち続けることになるんじゃないかなとか、
男たちはもうあそこの文化に行こうとしてないっていう、
はいはいはいはい、
うん、だから女たちの一部はもうそういうの終わってんだろうなって気がついてる感じもするんだけど、どこかで私たちを楽しませなさい、私たちはそれをジャッジしますよっていう、うん、結構だから30代40代ぐらいにはすごく多いと思う、そういう人たちで50代になると当たり前だと思うんだけど、その先は当たり前にそれをやってきたと思うんだけど、うん、でも20代になった時にちょっと待て、そういうカルチャーもはや死滅してんじゃねえかなってちょっと気がしてね、うん、そしたらじゃあ今どうなってんのっていうのはちょっと考えないといかんなと思う。だからね、その後にね、あのこの間のサイゼリアの後に考えてたの、誰でもできるその簡単レシピみたいな感じのさ、
デートの？
デートの簡単デートレシピみたいなさ、クックデートみたいなやつ、
うん、お手伝いの次はそうですか、実践ですか、
そうそう、デートパッドです、
はい、デートパッドです、
デートパッド、
デート、そう、今週のデートパッドさ、今日はだからどこどこ行くからさっつってさ、うん、そしたらバーっとさ、そのレシピが、そう、何時にどこどこに待ち合わせてどこどこに行ってってできるじゃんこれアプリでみたいな、
いやでもそしたら女の子も分かっちゃうから、うん、あんたデート
パッド見たでしょじゃーんみたいな言われたりとかしてね、やたら混んでたりとかね、
うん、みんなそれやっちゃって
る、そうそう、みんなさ、全員だわみたいなね、みたいなさ、それは多分成立しない予感がするんだよな、
なるほど、ね、
うん、だからそのミソジニーとかさ、女に対する敵とか、まあ、そのスクールカースト後遺症みたいなものはもちろんあるんだけど、根っこに、うん、まあ、経済的な問題も相当でかいなというのもあるしさ、で、なんかその例えば、なんかちょある程度お金をかけたデートをして女の子を満足させようっていう文化が終わった後に、うん、じゃあ好きな子ができた時にどうやって彼女と距離を縮めるのかっていうことに対して、うん、男たちはどうも放棄してる感じあるよね。上の連中だけだよね。でも上の連中も結構質が低いじゃん。
ほ
う、うん、だからその上の連中の口説き方もさ、俺上の友達もいるから知ってるけどさ、うん、上の連中はさ、ほんと雑じゃん。いいじゃんいいじゃんみたいな感じじゃん。
上の連中って言う自分が雑ですけど。
上で分かるべ。上で分かるよな。
分かる
けど、
うんうん。だからさ。ウェイとガチオタの間がニコ生文化だと思うの俺。ガチオタは多分だから幕外野の方に行ってるからさ。
ヤンさんってことね。
ヤンさん、そうそう、で
ニコ生っていうか、
まあ、ニコ生のだからセンターどこですかって話になった時に、間じゃないやっぱり。だからもう超ウェイだとニコ生ってなんですかってなるでしょ。
超ウェイウェイって
うるせえ、
超
うるせえよ。
そうそう、
この問題についてどう民族学が解決していくんだって話じゃない、これ。だからこのリアルタイム民族学だよ、
本当に民族学、
そうでしょ、
現代民族学、
そう、うん、
うんうん、でも
だからいいよ、みんなケモフレ見てようぜみたいな話で終わらせていいのかって話ですよ、奥野さん。
あ、うん、いやでも大阪イベントに来てくれてた、うん、まあ、ゴルパンの子、うん、はいはい、男の子、若い子が彼女できて、最近デートとかどこ行くん関西やったらって聞いたら、うんうん、なんかその、うん、あの、いや僕も彼女も、うん、あの家でフレンズ見ますとか言って、うん、最近だと、うん、だどこ行くのも別にないですね、うん、家でそうやってなんか、うんうん、そういうの見て、うん、って楽しんでいたりして、うん、で全然いいんで、
うんうん、でただこれな、この話な、うん、アックがいたらな、お何その超ゴム使いのご様子になるぞ、
なんでなんで
ふざけんなっつって、おめえら怠けてんじゃねえってなるじゃん。
なるかな、
うん、だってほらアッコが生きてた時代っていうのは男たち
頑張ってたよ、アッコが生きてた時代姉さん
やばい、死んでね、
出現ですよ今のは、
死んでね、
生きてるんでね、1、2個しか変わらないですか、
そうですよ、
あ、やべえ、違うアッコが結婚する前の話、ね、
そういうこと
で、そうそうそう、あ、今結婚してないけどややこしいわ、でもそうじゃん、そう、あいつがだから大学の頃とかって、うん、そういうことじゃん、うん、だからなんかそのそれに対して何とかな、その逃げ腰になってる男に対して女たちは怒ってるっていうのが女性誌なんだよ、
うんうんうん、
女性誌は男たちのクレーム誌だからな、
なるほど、
うん、男たちしっかりして、いや知らねえよってなってるんですよ、
昔は全員かぐや姫だったってことですね、女の人が、
なんかそれが許されるみたいな、そうそう、それはちょっとウテナの話につながりますよこれ、
あ、なるほど、
うん、だからなんかその一人は王子が来るよみたいなことを信じて、そう、それで私はその王子を選ぶってさ、うん、王子を選ぶ選手権がデートだったわけじゃん、かつてはね、でもなんかそのそもそもデート的なものがないだから、ディズニーランドぐらいは行くんじゃね、とか USJ ぐらい行くんじゃね、2人でみたいな、その程度は残ってる感じはするんだけどさ、感覚、うん、だ、なんとか あそこに行けば大丈夫みたいな感じのところに行くっていうのはデートとして残像として残ってる気がするんだけど、もうちょっとなんていうのか工夫してたからね昔は。
例えば、
え、だからその
なんていう
の、
レイさんだったら
ちゃんと下調べしてたもん。
下調べ、
うん、
こういうコース行ってこういうコース行ってってことでしょ。
誰かやってた、
うん、
大丈夫です、
大丈夫です、
うんうん、あのもしも、うん、あのなんつうのかな、うんうん、あのこの店が混んでたら、うん、こっち行こうとか。
ああ、なるほどね、
うん、
でなるほどなるほど、うん、ダメだった場合のプランも、雨だった場合とか、
そうそう、で大体これぐらい混んでんだなっつって、 できればじゃああの席だなとかやってたよ、
うん、そこでスムーズに、例えばあの混んでたら違うパターンがあって、うんうん、そこでスムーズにこう流れていかなければ時間が、
うん、
あここいっぱいだったから次の手ないってなっちゃったら、それも全部オスの責任だったんですか、うん、
その時にジャッジ、すげえジャッジされてた、
うん、めっちゃ怖いやんそんな
の、怖いよ、怖かったもん、すごい、
だ、
うん、でだからそういうことも、そういう戦いの果てにね、
うん、
なんとかない、その余裕でさ、その B プラン C プランを出せるようになっていくわけです、うん、それはで、それである程度まで行くと、うん、なんとかな何がおかしいの、
いや、
うん、面白いコメントあったら読んで拾って、
うん、30年近い政府の無策が原因だったそこまで俺らそのガバメントから、まあ、そんな管理運営されてたの俺ジオンじゃん、
うん、ジオンじゃん、
もこの話はでもさ、うん、同時にだからその一人で遊べるコンテンツの発展みたいなものとセットではあるんだけどさ、うん、ただなんかあまりにも俺バブル代表的な感じになっちゃってるなと思って自分が、うん、でそうなんだよ、俺バブル代表選手って自覚が薄々あったんだけど、はい、サイゼリア問題とか喋ってた時にうわめっちゃバブル代表だなだからなんかさ、俺デートみんなにしろとは言わなきゃいけないのかなこの感じとかって思ったんだけど、いや野暮だぞと、
うん、
いやだからそのコメントとか見ててもすごい感じるのが、
うん、
いやいや無理っすよっていう嵐じゃん、
うんうんうん、
特に公式とかそうじゃん、もういいからそういうみたいな、うん、アニメの話しろよみたいになるじゃん、うんうん、なんかだから、うん、なんかそうか、デートカルチャー終わっちゃったのかな、もしかしたらじゃあ次は何したらいいかなっていう、うん、っていうね、
うん、
うーんっていうこと考えたって話です、ち
おい
次行こう、え、なんかある、作戦、
作戦、いやだから2人で話し合って好きなとこ行けばいいんじゃないかな、家にいようかでもいいし、
うん、
どっか特別な、なんか記念日だしとか、
うん、
温泉でも行こうかとか、
うん、
それはもうお任せしますよ、
うん、
この間デートの定義って何になったんでしたっけ、話したやつ、
え、
デートの定義みたいなやつなかったっけ、
なんだっけ、ざっくり言ったけどね、もう二人でする冒険だとかね、
うん、ああ、はい、
メールマガでも書いたけどね、
うんうん、でも進展はないですよね、デートしないと、デートっていうか二、うん、人で何かをしないと、
そうなのよ、
その
そう、それは
お互いに意外な一面知るとか、
そうなのよ、
で逆に言うとこういうところはあるんだと思って、うん、あこの人はちょっと嫌だなとかって分かるし、だからジャッジができなく、ずっと同じことを繰り返してると、それまったりもいいんだけど、
うん、
そのまあ、まあ俺はあんまり好きじゃないですね、
うん
うん、何がデートが、
デートは好きよ、
デートって決めちゃうのも好きじゃないの、
いやだからその
どんなデートが好きなの、
言ってごらんなさいよ、
うん、
言ってごらんなさい、みんなに聞いてごらんなさいよ、聞いてもらいなさい、
どんなデートそう人によりますよそりゃ、だからこれ前も言わんかったっけ、
もう一回言いなさいよ、
だから何度美術館好きな子だったら一緒に美術館行きたいし、野球好きだったら一緒に野球見に行きたいし、ボーリング好きならボーリング行きたいし、何だろう、図書館で本読むでもいいし、だからその一つずつがあったとして、じゃあなんか行ってない美術館行ってみようかとか、そのどんどん広げてはいきますよね、そんぐらいじゃない、
どんどん広げていく、
野球だったら野球見るのもう何回か見ちゃったら、
うん、
じゃあ今度ちょっと遠征で、うん、東北行こうかとか、
お前それ資本主義の考え方やないか、
いや自分らでキャッチボールしようか、
いきなりキャッチボールします、
いやだからそう、まあ、海あるからさ、
うん、
とかだからそのなんか、うん、マイナーチェンジはしないと飽きちゃうよね、
うん
うん、しみちゃん5人くらいと同時に付き合いそうって言われてるんですけど、
しみちゃんいける、
しみちゃんいける、なぜなら心がないからです、
あ、そう
なんだ、あ、終わっちゃった、話終わっちゃった、
そうなんだ、そうなんだ、
カ 彼氏の世界にも招待してます。
どういうこと？自分の趣味のことをこうお知らせすればいいんじゃない？だから望むが向こうが美術館好きじゃなくても、あの望むは美術館好きだから俺こういう美術が好きなんだっていうのでちょっと美術館行ってみようよ、あんまり興味なくてもっていうので、この新しい世界の扉を開けてあげる作業みたいな。開けてあげるって言うと偉そうだけど。
あでもなんかこの子にこういうものを見せたらどういう反応するんだろうか。
それは気になるね。
っていうのは楽しいよね。
楽しい。
うん、なんかあのこういうものを食べさせたらどう、うん、うまいって言うかなとか、うん、なんかそ、うんうん、驚かせたいし、うん、なんか、うん、そういうことですよ、うん、デートとかそういうなんかそういうことではなくって、ただなんか、うん、一緒にいるのをもっと楽しむためには、うん、やっぱアクティブな面が必要だよね、うんうんうんうん、っていう話です。
バイバーイ。
あげる、
使える、
あげる、
全然
バナーイデートしたいやなと思う。
バナーイデート、
バナーイやつを
いいんじゃないですか。
はいはい、そうですね。次行きましょうか。デートこれデートのがね、実はだからがっつりやりたい気もするんだけどさ、みんな嫌がるかなと思って。
でもさ、そのさ、あの相手を楽しませたいって俺もずっとね若い頃思ってたんですよ、うん、でもそれが一つエゴになったりするじゃないですか。
そうね、そサプライズ好きは引かれるって話ね。
お前のサプライズになんでこっち構えて驚かなか
ったんだ、そんなに嬉しそうにしなきゃいけないの
っていうのも思っちゃうよね。だからもうナチュラルなデートっていうのは確かにそうなってくるようなこの時代はって思っちゃいますね、
うん、あのお前登山とか言うけどさ、登山のさちょっと手前も欲しいよね。
何の話？俺そんなこと言うた？
登山
かどう
か。デートは登山がいいとか言ってたじゃん。
あ、登山はおすすめですよ。
言ってたじゃん。
うんうん、登山っていうかだからもう
高尾山ぐらい。潮干狩りぐらいでよくね。
いや、そういうのでいいんですよ。うん、釣りよりはまああれですけど。
釣りもいいけど。
なんかその歩く、一緒に歩いたり、一緒に何か、うん、体を動かすっていうのは、うん、すごくその。うん、仲良くなれますよ。
潮干狩り選手権とか2人でやっても楽しいよね。
選手権にするんか。
うん、
なんで競うんですか。
え、たたえ合うんじゃん。なあ、
オリンピックの元々の
あれはビーチコーミングは
何
ビーチコーミングってい う,
う,
いうあの浜辺に流れ着いてる貝殻とか、うん、なんかたまにあの瓶に入ったさ、なんか あれとか、
いい
ですね、
はいはい、
たまに来たりするのかな、分かんない、やったことないけど、はいはいはい、それ二人でなんかそういうの拾って見て、はい、みたいな、
はい、楽しい、
楽しいよ。それで作品作ってもいいし、
じゃあグループ展やっちゃう。
グループ展やっちゃう。
え、じゃあそこまで設定しちゃう。最初からグループ展。
あれ、これイベントの話。
え、違うの。2人だけのイベントみたいな。
そう、2人だけ。
な
るほど。うん、うん、どこ行くとかじゃないんですよ、うん、何
普段がね疲れるから仕事で、うん、なんかデートぐらいは家で俺ゆっくりご飯を作って食べたい、それだけでいい。
さあ、一番モテるやつ。彼女と2人で。
そう、
お料理ですか。
お料理しよう。もうママごとでもいいからお料理しよう。
カルボナーラですか。
カルボナーラ。料理対決は面白いですよ、ね、
なんで対決すんねん。
どっちの料理が。
なんで対決すんねん。一緒にやるねん。
たたえ合えばいいじゃん。
そう、たたえばいい。同じ料理を、
うん、それ勝負じゃん。
どっちがうまいか。
審査員は、
審査員はなんか2人のなんとなくですよ。
何言ってんねん。
あーみたいな。完全にお前だわ。
あ、今絶対、あ、それで褒めたりする。
そうなんです。
あ、本当はそう思ってないの。
わざとね、まずく作るの。
あ、
ダッサ
ー。その後生活が待ってるわけです
よ。だがもうやめろよ。くだらねえぞ。
くだらねえぞ。
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 バスや。
バナーイって言う
のに。バナーイって言うのに。バナーイはもういいから。
バナーイ
もういいから。そうですよ。そうですよ。甘いですよ。そのままですよ。
いや、でもなんか、そう、まあ、また申しちゃうけど。
また
キャッチボール。俺がね、なんで登山とか、体、バス戦でもいいですよ。なんでそっちの方がいいかというと、喋るのめんどくさいですよ。
あら、失礼な、ね、こんななんか喋るの
めんどくさい。
どうせ頭悪いから伝わんねえ
ぜ。お前何不良か。
あんすか。
違うじゃん。それ俺が
不良が。
そういう意味じゃなくて。
どういう意味ですか。
喋ることって。
なんすか。
割とすぐ終わっちゃわない。
終わら
ない
よ。
そうか。
相手に興味持ちまくれよお前。
そうだよ。生い立ち興味
持ちまくれ。生い立ち関
係よ。そういうの。
歴史関係よ。
俺ね、レインさん、もう言わせてもらいますわ。
お、来い。
やれよ。
来い来い。
人の話を聞く。聞く言いますけどね、
はいはい、
それね聞きたい部分もありますけど、うん、いきなりそんなね、うん、その子のね女一代記みたいなねことをね聞いてね、うん、逆に食らう人もいますからね。
こっちが喋る方が、
うん、いや聞く方が、うん、こんな女なんだって思っちゃうじゃん、うん、重いなって、うん、それで逃げちゃう男もいると思うんですよ。
お前はそうなん？
いや俺はそうじゃない。
じゃあ話聞けよ。
聞けよ。
俺は聞くよ。だけど、うん、だけど
誰の話だよ。
だから代弁してるんだ。だからね、いきなりだからそれを主眼に置いてしまうと逆に重いんですよ。なんかもう聞きたい聞きたいみたいになっちゃうじゃん。違う、さりげなく聞きたいわけ、うん、だからそういうのってもうあって、うん、なんか 2,3 時間で話すことじゃなくって、うん、なんかこう2人で何かだから距離を縮めてからやるもんだ。
キャッチボールしながら、
でそう順番が違うんですよ。
コミュニケーション下手か。
なんで俺の言ったこと分かるやろ。みんな
喋ることなんてもう星の数ほどあるやんか。
そうなんやけど、それは分かるよ。でもそれを別にさ一気にやろうとしてしまうよ。聞くっていう話、聞くっていうのがすごい大事やなってレイジさんの、うん、あれで思ってしまった人は気をつけてください。
なんで？
いきなりそんなね、なんか家族はどんな、ね、お父さんどんな人でとか、なんか好きな一番好きな映画何とか、もし一個魔法使えるとしたら何使うとか。確かにそれはいいですよ。だけど脈絡なさすぎへん。2回目ぐらいのデートでいきなりそんな、なんかもうそうじゃなくて、
それはそ
バナーやもういつの。
バナーや流行ってもた。流行ってもたやんか。
いやそういうことではなく、うん、そのまあそれを分散させてね、うん、気軽にこうね、うん、なんや言うて、うん、あそこなんか今度野球見に行かへんみたいなところで行って、うん、そのなんか間がさすっていうか、天使が通る時間があるじゃないですか。なんか、うん、それでボソッと、うん、いつから野球好きなんとか、うん、っていうとこから、うん、その故郷の話に行ったりとか、どんな人や、うん、どんな掃除家さんとかっていう、そのスムーズなね、うん、あれがあるでしょ。
ないそ
れ。ない
そ
のポーズ。
ないこれ。ないこれ。
これよ。
あ、マンボウはいいよもう。マンボウはいいっつうの。57分だよ。
だから、まあ、そういうのはありますよね、うん。話を聞くっていうのが主題じゃなくって、うん、その人とどんだけご機嫌な時間を過ごすかっていうのが、うん、
それは
その手段と。の一つとして話を聞く、うん、話をするなんで、うんうんうん、別にそれ以外のいろいろあります。無言もコミュニケーションの一つだ。
でも話すの面倒くさいって言うのじゃない
よ。言
った
よ。話めんどくさいって話めんどくさいっていうのは、うん、俺が初対面でもし女の子に誘われたとして、うん、で行ったとしてめっちゃ質問攻めされたらめんどくさいも話すの、うん、なんで俺お前にそんなことを
言わなあかんの。それでバランスあるからそれで0か100じゃないから、ね、
それ俺のこのなんか秘密を喋れるぐらいの何かあんのって、うん、待ってくれと。
分かった。
結構重いでと、
うん
うん、ほんで次またなんか遊ぼうって言って断られたら俺話しそうになんてなるやん。傷つきたくない。ということで、
はい、傷つきたくないよ。傷つきたくないぞ。みんなそうなぞ。
ちょっともう
さっくんかわいいぞ。
傷つきたくないんだって。
違う違う、俺の話とかでなくって。
オッケーない。
そういう人もいるやんか。
オッケーバ
ッタンで。そんないきなりそんなね、わかるだろう。
お前ちょっと良かったみたいよ今の。
そうよかったくない人も
みんない
るんですよ。
みんな好きになってくれたみたいな。
最初で話聞きたくないわけじゃないってことは分かったからよかったよ。
そうだよ、話は聞くけどゆっくり進めましょう。
そういった
大事なことですよ。
そういったら今の10分ぐらいなかったから、うん。どうするのこれ、もっといくの。
もう一回もうこれで、後半に行きますが、ではこのデートの流れであれする次回8月23日の、ヤンさんですけども、なんと、実はこの番組の裏番組で前までやってました、何でしたっけあれ、漫画なんとかかんとかっていう番組があったらしいんですよ。
あ、元気計画、
漫画家元気計画、
漫画元気計画、
漫画元気計画みたいな番組をやってたと、うん、でそれが終わっちゃって、うん、それでなんかレイさんは仲良くて、そのこと
俺その番組出てんだよね、でその番組の後にこの番組始めちゃってん
だ。ああそうなんだ。
そうで、たまたま同じくらいの時間になっちゃってて、で、まあ、見ることできなかったんだけど、そこの、まあ、MC の2人の女の人がいるんだけど、その人が要するにものすごい数の漫画家と、
はいはいはい、
延々漫画家と話すっていう暮らしを、
漫画家ばっかりを
数年
暮らしなのそれ。
どんだけ漫画家の話聞いたんだよってぐらい漫画家の話聞いたで、結構すごい人も出てんだよ。あの江口さんとかああ、はいう、はい、人も出てさ、で、これちょっと面白いなと思って、ちょっとした民族学だなと思った。
はいはいはい。
だってそんなに漫画家の話ばっかり聞いてる。
漫画生態学
ですね。しかも編集者じゃないんだよ。
ああ。
編集者じゃなくって普通のね劇団の方と声優さんなんだよ。
はいはいはい。
でこの2人が漫画家っていう生き物をどう見てたのかっていうのがちょっと面白いなと思って、でだからそっから見えた漫画家という生き物とはどういうものでやろうかという話をちょっとしながら、ウテナの話とかデートの話もしますか。
最高です。漫画家ってどんな生き物かっていう話ですよね。
あとあまりにも女子がいないので、あまりにもおっさんだけでやっているのでいろいろ怒られてるんで、
そうですね。
じゃちょっと女子を呼びましょうか、
ちょっとそのさっきのサイゼリア問題とかもね、はいはい、ちょっと突っ込んでいったりして、
そうそう、
現代女子はどう思ってるのか、
そしてデートはもういらないと思っているのか。
そうなんです。ここねおっさんだけでなんかデートはいらないんじゃないかとか言ってるけど、
キャッキャッキャしてね、
ねえ傷つきたくないんだもんね。
ねえガチガチなっちゃんね、可愛いね。
何これ。
あ、お風呂鳴るよ。
あ、来た。南の電話になるぞ。
いやいや、ということで、はい、あれなんですけど、お知らせがあります。8月26日の土曜日、美術部最後の部会が、最後っていうかもうあとね9人か。昨日入ったから8、あと8人、あと8人なんで、美術部最後の体験入部もそうですけど、やりますんで、こちらの、応募を今応募って募集をやってます。上野の、ボストン美術館の司法展っていうところに、1時から行きまして、その後こちらにワニスタに移動して部会ですね、まあいろいろ楽しいことをやりつつ、でどんなものこんなの作りたいんだけどどうやったらいいかわからないっていう問題が前回発生しまして、それはしみちゃんのなんですけど、しみちゃんがもう作ったあの謎の発泡スチロールとなんか
ありましたね、
あれ
前回の、はい、
ああいうの全く作ったことないのに、自分で勝手にやっちゃったから、もうメンテナンスがもうボコボコで、でもう大体毎回毎日来てくれるオズがいつも朝来てすぐメンテナンスして、あのギャラリー開けるっていう、それをもっと早く僕に言ってくれれば、もうちょっとちゃんとした素材とか紹介して作り方とかもできたのにとっていうようなこともありましたんで、まあこんな油彩初めてやってみるんだけどどういう風にやったらいいのかとか、どんな絵の具の方がいいのかとか、まあ、そういうその手段の相談会もやりますんで、ぜひぜひ、
こんなわけ
来ていただければと思います。
は
い、
じゃあ後半はウテナとかカードとかやります。
後半はウテナとか、あと質問も最近ずっとちょっと全部紹介しきれなかったんで、溜まってるやつもやっていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。では、後半に行きましょう。
はい、
アスタラピスタベイベ
ー、傷つきたいね。
助けて。
お前ら殺すぞ。